おはようございます。
おはようございます。
それでは、一番最初に私、長田直樹のセッション、最初に全体を抑えよう ASP.NET MVC オーバービューということで開始させていただきます。ご存知の方もいるかもしれないんですけども、私、北海道在住でして、今日はこのイベントのためにさせていただきました。株式会社 CSI 所属で、北海道のコミュニティ CLR/H、コミュニティランゲージ&リサーチフォー北海道というのの略です。コモンランゲージランタイムではありません。それと、セキポロ、北海道情報セキュリティ勉強会の代表も務めさせていただいております。よろしくお願いします。で、一番最初に言っておこうかと思うんですけれども、本セッション、今日一日を、ついていけない方々が出ないようにするためのすごく難易度の低い、テックエドで言うと250から300ぐらいのセッションですので、気楽に聞いていただければと思います。あと、もし、ほとんどの方ではないかもしれないんですけども、MVC 開発されている方にとっては、復習のポジションで聞いていただければ幸いです。というわけで、セッションの目的とゴールです。まず最初に ASP.NET 触ってない方もいるかもしれないので ASP.NET の全体像を押さえていただき、そしてメインとなる MVC の概要、そちらを知っていただければと思います。ゴールとして ASP.NET のアプリケーション、アーキテクチャの特色を話せて、そして MVC もどんなものかを知る。最後に次以降から本番なので、そちらのセッションでわからないということがないように、いろいろなテクノロジーの基盤を知っていただければと思います。アジェンダです。ASP.NET と Visual Studio、MVC によるサイト構築例、そして概要という流れで進めていきたいと思います。まずはおさらい部分です。ASP.NET というのは意外と歴史が古くて、もう約10年近く出てから経っているテクノロジーです。一番最初に出てきたのは .NET と同じで Visual Studio.NET から、この時 ASP.NET 1.0 で .NET 2003で 1.1 というものが出てきました。このコード触られている方は、当時がどんな開発生産性を持ってたかというのはお分かりになるかと思うんですけれども、あくまで .NET 対応させた ASP であるというので、怒られそうなんですけれども、開発生産性はあまり高くありませんでした。で、1.0、1.1 が出てから、2005年、Visual Studio 2005の流れで ASP.NET Web Form 2.0 と。ここで ASP.NET は大きく化けました。サーバーコントロールが大量に追加され、特にデータソースコントロール、データアクセスが容易になるというようなものが追加されました。そして、2005年から数年経って、1、2年経って AJAX 対応、ASP.NET AJAX というものも出てきました。要は、ウェブアプリの需要が高まったことを受けて、マイクロソフトさんが、注力して、よりエンタープライズ、業務アプリケーション構築で使ってってくださいというアプローチが強く感じ取れたバージョンでもあります。続いて、ウェブフォーム 3.5、3.5SP1 ということで、もうここら辺からご存知の方が多いんじゃないでしょうか。Visual Studio 2008上で動くアプリケーションとして、リンク対応、その他にも ASP.NET AJAX の標準搭載などが実施されております。さらに 3.5SP1 というものを受けて、Entity Data、ADO.NET Entity Framework、それと旧 ADO.NET Data Services、現在でいうと WCF Data Services、そして動的データ対応と、あまり人気のない動的データアプリケーションというものもここで載ってきました。あくまで私個人の感想なんですけれども、資格の中に書いてあるように、Web フォームが一種の完成形になったバージョンじゃないかなと感じております。サーバーコントロールを配置して、アプリケーションを作る、リンクも対応していて、レストフルな、サービスも提供できるようになりましたと。ということで、2.0 までは基本的に開発生産性を高めようという目的が来ていたんですけれども、そこから一歩先の Web 標準というものを少し意識したバージョンじゃないかなと思います。そして、ようやくです。Visual Studio 2008上に追加のアドインという形で ASP.NET MVC 1.0 というものが出てきました。 この時までは MVC 開発というものがコミュニティの間でしかサポートされていなかったので、ASP.NET 開発するのであれば基本的に Web フォーム、イベントドリブンの開発が主体となっておりました。MVC が追加されたことにより、書いてあるように RESTful な URL とか様々なものが利用できるようになりました。そして MVC2.0。こちらはちょっと特殊なバージョンでして、.NET 3.5 と .NET 4、どちらでも利用できるものでした。MVC1.0 で、やったら MVC 開発ができると思った方も多かったんでしょうけれども、検証機能がかなり貧弱というか弱かったので、そのあたりを埋める形で MVC2.0 は機能強化されております。その他にも、.NET ならではということで片付けを強く実施し、ビューの側で簡単に片付けされたインテリセンスを活用したものができると、活用できるというものになっております。あともう一つ特殊なものとして jQuery の統合が挙げられます。マイクロソフトさんにとってオープンソーステクノロジーっていうのはうまく共存していこうという意思が強く受け取れる部分で、ビジュアルスタジオのプロジェクト内に jQuery オープンソースが組み込まれた初めてのものでもあります。ということで MVC2.0 でのアプリケーション開発例は意外と多く出てきております。そして、もう、一番下に申し訳なさそうに追加してるんですけども、ASP.NET Web Form 4.4 もこの段階で ASP.NET MVC2.0 と同じ段階で出てきました。そして本日のテーマとなる MVC3、MVC3 なんですけども、こちらは Visual Studio 2010のみで対応しております。jQuery が統合されただけではなく、プラグインの jQuery UI、jQuery バリデーションなども追加され、さらには View Engine の Razor とか、4月に追加されたツールズアップデートとかも対応されました。この辺の追加から見て取れる部分として、インターネットを意識したアプリケーションがより簡単に構築できるようになってきたのかなと思います。この注釈内がそうなんですけれども、この辺は少しずつ後半の方でお話ししていきます。さて、まだもうちょっと退屈な話が続くんですけれども、ASP.NET と Visual Studio の立ち位置として、現在 .NET フレームワーク4の上に ASP.NET 4が乗っかっています。そして、Web フォームの開発、もしくは MVC の開発というものがあり、ASP.NET 4全体では jQuery が利用できる。というのが現在の立ち位置です。はい。ここで、皆さんにもう周知されているというか、ご存知な部分だとは思うんですけれども、本来 Web 開発に必要な知識として、大雑把に挙げると、前の4つが挙げられるのではないでしょうか。HTTP、URI、HTML、REST。この知識があって、初めて Web アプリケーションを効率的に開発できると。ただ ASP.NET ではどうだったかというと、もちろん必要でした。必要だったんですけれども、うまく隠蔽化している部分があったので、その4つを知らなくても開発はできてしまっていました。簡単なものであれば。動的 Web アプリケーションの開発ということで、サーバー側で動的に HTML とか CSS とかをうまく梱包してサーバーコントロールで出力してあげると。これにより、いろんな方がASP.NET、VB6 しか触ってなかった方、C しか触ってなかった方が、Web アプリケーションこんなもんかと作れるようになってきた反面、なかなか Windows フォーム以外の開発者の方には気持ち悪いものでしかないというものがあったと思います。そして、まだフォローが入ってない段階で、デプロイ先が選択できるようになったというのも見逃せない部分です。今までは ASP.NET アプリケーションを構築した後は自社で導入したサーバーもしくはホスティングサーバーとかそういったところにデプロイしていたというものがほとんどだと思います。しかしクラウド、Windows Azure プラットフォームが出たことにより今後 Web アプリケーションのデプロイ先として Azure の割合が増えてくるのではないかと思います。選択できるというのが現在の ASP.NET の強みの一つです。 そしてこのデプロイ先については、イサミさんのセッションで詳しく解説されるということです。それでは、まだ詳細のところに入る前に、実際どんなものができるのかというところをご紹介しておきたいと思います。stackoverflow.com 掲示板で、本日来られているような方々見ていると思うんですけれども、アメリカの方で実施されて、展開されている掲示板です。快適に動いております。トラフィックも意外と大きいんですけれども、うまくさばけています。まだ見てない方は帰ってからでも調べてみてください。次に、おととい IE のセッションとかでも話されてたと思うんですけども、ザ・書道というサイト、IEQ のキャンペーンサイトとして作られたこちらも、ASP.NET MVC で構築されております。その他にも、ミニモバと呼ばれる、フューチャーフォン、スマートフォンではない携帯とスマートフォン両方でも利用できる Twitter クライアント、ミニモバや、マイクロソフトさん自身が展開している MSDN テックネットも ASP.NET MVC に置き換えられております。まだ他にもあるんですけれども、MVC の実際の開発による結果が少しずつ増えてきているというのが見えます。それでは、ASP.NET MVC どのようなものかを本日はちょっと観点を変えて、インスパイアされたレイルズに沿ってご紹介していきたいと思います。MVC、もう最初の方で説明したんですけども、Web フォームではできない HTML ベースの開発とか、単体テストや URL ルーティング、いろんなものが利用できるようになりました。そしてツールズアップデート。簡単に言ってしまうと、MVC DLL 自身には何も手が加えられていません。ただし、Visual Studio の開発生産を上げるために、様々な仕組みが取り込まれています。例えば、プロジェクト作成の時。今まではインターネットアプリケーションでしかなかったんですけれども、イントラ向けでも展開しやすくなるように、Windows 認証のプロジェクトテンプレートが追加されました。そして時代の流れとも言えるんでしょうけれども、HTML5 ベースの出力を実施してくれるテンプレートのチェックボックスもつきました。ちょっとここでプロジェクト構成の方を私の PC ハードディスクなので先にプロジェクトを作っておきたいと思います。MVC アプリケーションで名前を、じゃあ MVC コンフジャパンで、OK。ここで出てきているのが、通常のインターネットアプリケーションと Windows 認証、そして HTML5 のセマンティックを使用するかしないか。使用しない場合は、HTML の基本的な部分、メタタグとか HTML5 で記載方法が変わってるんですけども、その辺が使用されるかされないかという部分です。今回はそのまま、規定のままで使います。OK と。じゃあ、放置して。今、裏側で一生懸命プロジェクトを作ってるんですけれども、jQuery が MVC3 ツールズアップデートで大量に取り込まれました。お気づきの方もいるとは思うんですけれども、リリース段階のものなので、最新の jQuery のバージョンではありません。1.5.1 なんですけれども、それが追加されております。それと jQuery UI、あと控えめな jQuery のスクリプト、バリデーションや MVC の AJAX 機能を利用する場合のスクリプト、そしてモダナイザー、HTML5 サポートの時に使用されるモダナイザーも追加されております。というわけで、そろそろできていると思うので、一度ソリューション構成を確認してみましょう。MVC コンフジャパンというソリューションの下に、モデル、ビュー、コントローラー、そして、スクリプトと、スクリプト大きいので畳んでおきますね。 MVC 実際に触っている方は何も驚きがないんですけれども、おそらく、ビジュアルスタジオの中で一番テンプレート的なものを吐き出すのがこの MVC じゃないかと思います。様々なファイルが一斉に作られております。で、モデル自身は認証のみ。ビューの方は、レイザーの方を選択していたので、レイザーベースの出力が設定されております。HTML5 の設定をしたので、ドキュメントタイプが HTML のみと、すごいシンプルな形になっております。メタタグの中でも UTF-8 が宣言されていたりと。まあ、ひとまず構成レベルということで、このようなものができるんだなと、覚えておいてください。それで、MVC で重要なポイントとして、スコット・ガスリーさん、赤シャツの方が言うには、取ってつけたように出したわけではないと。英語でずらずらっと書かれてるんですけども、内容としては、Rails や Django、Tapestry とか、メジャーな MVC フレームワークを研究して、それらのいいところをうまくフィックスしているのが ASP.NET MVC である、ということをコメントしております。そのため、何が言いたいかというと、ASP.NET 開発者に提供するというよりも、それ以外の開発者の方、Rails、Django、Tapestry、その他にも Stratch とかも影響されてるんですけども、その周辺のテクノロジーを学んでた人たちにとって、ASP.NET MVC は利用しやすくなってきているというのが特徴の一つです。そして研究されているので、もちろんかゆいところに手が届きやすくなっていると。では、それらを今回は全部取り上げると大変なことになるので、Rails に沿って見ていきたいと思います。Rails のカルチャーフューチャーたくさんあると思うんですけれども、メジャーなところを挙げるのであれば、この6つではないでしょうか。COC、ドライ、ダイナミックランゲージ、オブジェクトリレーショナルマッピング、テスティングツール、MVC と。では、一つずつ紐解いていきたいと思います。COC、コンベンションオーバーコンフィグレーション、規約は設定に勝るという言葉で、多くの方、ご存知の部分かと思いますけれども、今までビジュアルスタジオであれば、いろいろなファイルをマッピングするために設定を書いていたと思います。どこどこのファイルを使用するとかいう1行2行ですけれども、そういった積み重ねが煩わしい部分でした。COC の導入により、コントローラーとビューの関係が、特に設定ファイルを記載しなくてもマッピングされます。例えば、ホームコントローラーというのを作成したとき、ビューのホームというフォルダーに自動的にマッピングされます。ホームコントローラー内で記載されたメソッドは、ホームビューズのホームフォルダーの下にあるファイルと自動的にマッピングされます。特に設定ファイルの記載がなくても、これらが関連付けられるというのが一つの特徴です。次に、ドライと。ここは捉え方によっていろいろ変わってしまうちょっとデリケートな部分なんですけれども、Do not repeat yourself。重複の削除という部分で、ウェブフォームであれば、今まで、一つずつのフォームに対して設定を実施してきました。MVC の方では、まあ、ウェブフォームでも使うんですけども、グローバル ASAX の中で可能な限り一元管理する。あとはコントローラー上で各メソッドではなく、コントローラー全体に対して属性を指定して設定を反映させる。そして、ガスリーさんも言ってたんですけども、スキャフォールディング。可能な限り設定するものを低くすることにより、同じような設定を何個もやるという削減を実現しております。ダイナミックランゲージと。ここは、まあ、取ってつけたような感じですね。ダイナミックランゲージランタイムというのがあります。多分、.NET の中でもかなりニッチな部分なんですけれども、これにより動的言語をサポートしております。IronRuby や IronPython を利用して MVC 開発も実現できます。ただ、 多分日本でこれをやって開発している人がいるかというと、少なくとも自分は聞いたことがないです。それで、Ruby とかとの最大の違いとして、Visual Studio という IDE があると、C シャープがある、VB があるという部分です。動的言語の場合って実行して初めてエラーに気づくという部分だと思うんですけれども、C シャープの事前コンパイルにより、ちょっとしたミスを事前検知して修正できると。要は、ハードディスクの貧弱なハードディスクを使用してない限り、修正が容易にできる、事前に潰せるというのは、C シャープ、ビジュアルスタジオを使う上でのメリットじゃないでしょうか。まあ、これは、Ruby 開発者の人が万が一 ASP.NET MVC で開発しなきゃいけないという時の選択肢としてあるというような位置づけです。オブジェクトリレーショナルマッピングということで、ここはエンティティフレームワークとリンクと SQL に集約されます。エンティティデータモデルを使ったり、リンクと SQL を使い、そしてそれらを MVC のモデルとして活用すると。4.1 になってからは、コードファーストが利用できるようになったので、より Rails のスキャフォールディングに追いついたようなコーディングが簡単に実現できるようになりました。ただ、ここだけで終わらないのが .NET の強いところで、WCF データサービシーズというものもあります。WCF データサービシーズ、RESTful なデータサービスを提供する仕組みです。.NET のサービスといえば、SOAP 形式という印象が未だにある方が多いと思います。そういった方に対して違うよと言えるのが、この WCF データサービスです。クラッド操作で RESTful なサービスができると。そして、サービス層からダルへ直接アクセス可能。今まで間に何層か挟んでいたものを一気に削ることができます。その時利用できるものとして JSON や OData といったものを選択して利用できます。ちなみにこの WCF データサービスなんですけれども、小野さんのセッションで取り扱われる部分でもあるようです。OData 周りを特に使われるようですので、そちらの方で詳しくは学習していただければと思います。テスティングツールと。MVC といえばテストがしやすい。実際多くのフレームワークでテスティングツールは多く出てるんですけれども、Visual Studio という観点で見たとき、標準でついている MS テストか NUnit、この2択になるんじゃないでしょうか。これらに関しては、日本語の情報も出てきているので、特段詰まりやすい部分でもないかと思います。選択肢が狭い分情報が蓄積されやすいということですね。そして BDD、Behavior Driven Development、聞いたことない方もいるかもしれませんが、振る舞いベースで開発を行おうと。.NET 界隈ではほぼ浸透していない考えのようなんですけれども、テストを何のためにするかというのを考えたときに、結局突き詰めていけば振る舞いを制御したいんじゃないかという考え方の開発手法です。なので振る舞いをあらかじめ定義してあげて、その振る舞い通りに動けば結果として理想的なアプリケーションができるんじゃないかということで、Rails 周りでは R スペックなどの Behavior Driven Development、BDD のフレームワークが出てきていて、そういった開発も実施されております。ASP.NET MVC では、スペックフローと WATIN というものを組み合わせて、BDD を実現するということができます。こちらに関しては、MVC カンファレンス、英語でチャンネル9で一応ビデオが公開されているので、もし興味があればそちらの方をご覧になっていただければと思います。はい。最後、MVC ということで、ここでようやく、ある意味 MVC の概要の部分です。モデルとビューとコントローラーで、入力制御、プレゼンテーション、データというものを、きれいに切り分けております。リクエストがあったときに、リクエストを受信して、 初期化する。モデルを初期化して、ビジネスロジックを実行後、コントローラーがビューを呼び出します。ビューがモデルを参照してデータを取得した後に、レスポンスとしてビューを返してあげると。これが MVC の基本の部分です。実際のコード例として、このようになります。コントローラークラスを継承した、ペケペケコントローラーというものを設定してあげて、モデルを初期化して取得します。そのモデルに対してデータをいろいろこねくり回した後に返すんですけれども、その時、メソッド名と紐づいたビューというものを COC で結びつけて、リターンビューというものを実施してあげると、特に明示的にビューを指定しない限りは、同名のビューに返されます。ビュー側の方では、HTML とテキストボックス、サーバーコントロールではなく、ヘルパーというものを使用して、値や HTML を出力しております。そして、モデル部分として、検証機能も見逃せません。データアノテーションという動的データで使用されている名前空間の属性を使用してサーバーとクライアントサイドの検証を実現しております。ここではエンティティデータモデルをベースとしてお話しします。エンティティデータモデルを作成した後、そこのエンティティデータモデルのクラスに対する部分クラス、パーシャルクラスを作成して属性を指定してあげます。属性を指定してあげた後に、それらをコントローラーやビュー、コントローラー側で検証を行うというロジックを書くことで、サーバーサイドでの検証が実現できます。ビュー側でクライアントサイドのスクリプト検証を実施するよということを設定したければクライアントサイドでの検証も実現できます。規定ではやはり業務アプリ、ソーシャルアプリなどでは対応できない部分もあるのでカスタム属性とかの検証も実現できるというのがポイントの一つです。検証機能、属性と言いました。クラスの上で記載する属性クラスでほぼ指定します。パーシャルクラスで EDM の部分クラスを作成して、そこにメタデータタイプで関連付ける。どのようなものをといったときに、必須入力だったり、文字列サイズとか、正規表現でメールアドレス以外は受け付けたくないとかの属性を指定することで、該当プロパティに属性ベースでの検証を実現できます。Web フォームだった時では、各サーバーコントロールを一つ一つに対して検証コントロールを貼り付けて実施していたと思います。データグリッドとかの周りに、データグリッドの検証など、さらに煩雑になっていたので、検証いいんだけど難しいと思われてた部分が MVC では簡単に実現できます。そしてビューの部分として HTML を自由自在に操作できます。Web 標準に特化し、対応しやすいと説明した部分で、基本的にサーバーコントロールを使用しません。そのため HTML をゴリゴリ手書きで書いたり、ヘルパークラスというものを利用して HTML を出力するので、結果として Web 標準に対応しやすいアプリケーションが出来上がります。そして、ASP.NET、Web フォーム独自であったビューステートとか隠蔽化された CSS とかが出力されないので、よりクリーンなソースも出力されると。これが何を意味するかというと、難しかった携帯アプリケーションが構築しやすいと。いいところばっかりを言っていると、Web フォームを否定してるんじゃないかお前と言われそうなんですけれども、MVC の特徴として、この部分が大きく取り上げられます。そしてこの部分、伊佐さんと竹原さんのセッションで、それぞれ詳しく HTML5 対応などのデモなども踏まえて説明されるので、そちらを参照してください。HTML ヘルパー、HTML ヘルパーとずっと言ってきたんですけども、どのようなものがあるかというと、サーバーコントロールではない。ただし、データをうまく紐付けて表示させたい。そういった時に使用するものです。強く片付けされているので、インテリセンスを活用して、モデルの値を組み込むことができます。そして検証専用のヘルパーなどもあるので、そちらを利用することで、 より簡単にアプリケーションを作成できます。そして、レイザーと。MVC3 で追加されたビューエンジンなんですけども、これがある意味最大の目玉と言ってもいいかもしれません。今までコードナゲットというので、少し前のスライドで、ビューというところでは、カッコパーセントコロンのヘルパーなどを記載して、パーセントをカッコで閉じていました。要は、5文字最低でもタイプしなきゃいけないという部分があったんです。これが繰り返し続くとなると、意外とタイプ量が多くなってしまったり、コーディングの流れをぶった切ってしまうという欠点もありました。それに対してレイザーは、見たままですね、アット1文字を記載してあげることで、5文字入力していた文を簡略化させることができます。アット1文字と書いてるんですけども、細かくはもう少し記載方法があります。本日のお持ち帰りのお土産の資料として、ちょっと厚めの本があるはずなので、そちらを参照していただくか、もしくは、次のセッション、柴村さんのセッションでレイザーの文法などを丁寧に解説していただけるので、そちらを楽しみにしていてください。コントローラーの機能として、非同期コントローラーなどもあるんですけれども、注目しといた方がいいものとして、アクションフィルターというものが挙げられます。規定でできるものとして、ハンドルエラー、オーソライズ、アウトプットキャッシュなどの部分が挙げられるんですけども、何ができるかとして、コントローラーのメソッドが呼ばれる前に差し込むような形で、このフィルターが適用されます。もしくは、事後でもいけます。例えば、アウトプットキャッシュなどは指定しておくことで、MVC アプリケーションのパフォーマンスが大幅に変わる部分です。これらをうまく活用することで、より効率的でパフォーマンスのいいサイトが構築できると。ハンドルエラーなどはコントローラーの一番上に記載しておくことで、エラーを一元管理できるので、ドライ原則に当てはまっている部分と、楽に開発できる部分でもあります。そして、一番最後に書いてあるカスタムフィルター、独自でこういった処理を挟みたいというのも、できるので、かゆいところに手が届く部分は自作できるよという部分も提供されております。モデルバインダーと。ここは話すとそれだけで長くなるので、ざっくりと説明すると、WPF シルバーライトで実現している MVVM っていうところの、違いますね。MVVM ではないです。データバインディングをMVC で実現するための仕組みとして提供されております。まあ、ここに関しては様々なモデルバインダー、JSON バリュープロバイダーファクトリーなどのものも出ているので、興味がある方は調べてみてください。こちらは小野さんのセッションで話されるかもしれません。あと、URL と。MVC においてユーザーフレンドリーな URL を簡単に構築できます。こちらは global.asax においてルート名を決めてパラメータどのようなものを渡すかを記載することで自分が使用したい URL を構築できます。ということで、あと10分少々。実際に MVC アプリケーションがどんな感じでできるのかというのを試しにやってみたいと思います。一番最初にプロジェクトだけ作った状態です。ここでデータベースをマイクロソフトさんが提供している本来は対応していない SQL サーバー2000のノースウィンドウを使ってみたいと思います。データベースを追加します。モデルで ORM でいうとこのエンティティフレームワークを追加いたします。データ、エンティティデータモデルでノースウィンドウと。 ここは単純にエンティティデータモデルを作成するだけの部分です。データベースからエンティティデータモデルを作成して、今回はカテゴリーズのみを追加してみます。追加すると、エンティティデータモデルが生成されました。まだここまではデータをただ追加しているだけなので、大したことないじゃんと思うかもしれませんが、ここからがツールズアップデートを適用している MVC の強力な部分です。コントローラーズフォルダーで右クリックし、追加、コントローラーと選択します。ここでコントローラーの追加を実施します。カテゴリー、ノース、ウィンド、コントローラーというものをテンプレートからのコントローラーからの読み取り、書き込み。ここが MVC3 標準 RTW の時には出てたんですけれども、エンティティフレームワークを使用した読み取り書き込み操作とビューのあるコントローラーというものがツールズアップデートで追加されました。モデルクラスとしてカテゴリーズ、データコンテキストクラスとしてノースウィンドウのエンティティーズを指定して、コントローラーを追加します。今一気にソリューションエクスプローラーの方が展開されているんですけれども、追加したのはノースウィンドウコントローラーです。ソースの方を見てみると、一通りの処理が記載されていることがお分かりになるのではないでしょうか。モデルを設定して、インデックス、ディティール、クリエイト、そしてクリエイトのポスト時の対応、編集、デリートなどの処理が、私自身ただボタンを押してただけなんですけども、自動で追加されております。これだけでも意外とおおっとなる部分なんですけれども、もうちょっと下の方を見てみると、ビューの下、ノースウィンドウというものが、フォルダが出来上がっております。クリエイト、デリート、ディティール、エディット、インデックス。要は、クラッド操作の一通りの部分が、全部データと紐づいて出力されております。では、じゃあ、ここで実行してみます。今、URL ルーティングというか、ルーティング先を指定してないので、手で打つしかないですかね。ちょっと一度閉じて、ホームのイン、今規定でホームコントローラーのインデックスが呼ばれます。ここで、リンクを貼ります。そのノースウィンドウをコントローラーに移動するように、HTML ヘルパーアクションリンク、スキャフォールディングと検証のデモで、インデックスに最初飛ばして、どこのコントローラーということで、ノースウィンドであって、ますね。じゃあ、この状態で実行してみます。この状態で実行すると、今、HTML ヘルパーで追加したリンクができます。クリックすると、自動でデータが出力されております。データ周りのソースは一切書いてないんですけれども、このようなものができます。エディットをどこか選択してクリックすると、初期とか、いじってほしくない部分以外が表示されて、詳細。まあ、そっけないんですけれども、一応表示できます。デリートももちろんできます。では、クリエイト試しにやってみます。 カテゴリーネーム、asp.net とか、MVC。全く関係ないんですけど、まあ、こんなものをクリエイトしてみます。クリエイトできました。じゃあ、試しに、ここを空っぽでクリエイトしてみると、何が起きるかというと、エクセプションが発生します。要は、ヌルを許容してないのに、ヌルの値を渡したから出てきました。じゃあ、ここに検証機能を追加してみようよ。ということで、最後に説明した検証部分、追加してみたいと思います。その前に、ちょっとお伺いしておきたいんですけれども、今のそのスキャフォールディング見て難しいと感じた方いらっしゃいますか？多分、こんな簡単にできちゃっていいのかなっていうぐらい簡単にできるのが、基本的なアプリケーション作りとしては魅力的な部分じゃないでしょうか。追加新しい項目、追加で検証のクラスを作成してみます。ノースウィンド。出てきて、メタデータタイプと、データアノテーションクラス、データアノテーションを使用するので、using system.componentModelDataAnnotations だけ追加しとけばとりあえず問題ありません。属性でメタデータタイプのタイプオブペケペケと。先に部分クラスの確認しておきます。エンティティデータモデルのパーシャルクラスを指定する必要があるので、カテゴリーズのパーシャルクラス。こちらちょっとコピってしまいますね。コピーして、指定します。カテゴリーズと。宣言して、じゃあ、メタカテゴリーと。ここでパブリッククラス、メタカテゴリーズと作成したことにより、今現在このクラスがエンティティデータモデルのカテゴリーズエンティティのメタデータを扱えるクラスになりました。じゃあここでパブリック、ストリング、時間がちょっとやばくなってきてますね。カテゴリーネームとディスクリプション。カテゴリーネーム、ゲット、セット。パブリック、ストリング、ディスクリプション。ゲット、セット。あと2分。じゃあちょっと、すいません。お手軽に required の属性を設定してみます。両方とも必須にしてみました。片方はじゃあ、あと1分半と、ストリングレングス、カッコ5、エラーメッセージで、まとめを言う時間がないかもしれないです。とりあえず実行してみます。今、エンティティデータモデルに検証機能を差し込んで実行してみました。あ、 先にまとめておきますね。ヌゲット。ヌゲットというものがあります。Ruby ではジェムというものがあって、様々な、パッケージをコマンド叩くことでインストールできました。こちらのヌゲットは、Visual Studio のそのジェムと思ってください。エンティティデータモデルや様々な QR コードヘルパーとか、ヘルパー機能を差し込むことができます。はい。時間オーバーしますね。柴村さんのセッションでこちら詳しく説明されます。まとめとして、Web フォームというものが今までありました。こちらサーバーコントロールでイベントドリブンプログラミングだったんですけれども、MVC はコントローラーというものをメインにビジネスロジックとかを展開していきます。そちらのパターンをうまく活用して、Web 標準のサイトを構築しやすくなります。使い分けに関しては資料の方をご参照ください。というわけで、はい。時間になっちゃったんですけども、最後に IE の方だけ見させてください。検証のデモをクリックします。ここまではできております。クリエイトで、じゃあちょっとカラーで、クリエイトっていうボタンを押すと、規定でクライアントサイドスクリプトの検証が働くようになっているので、先ほど入力したリクワイアードが効いてきます。じゃあ、次に、ストリングレングスで5文字と設定したので、5文字以上入力されたら出てきます。というのが、検証機能です。Web フォームに比べて簡単にできるので、ぜひ、勉強して、活用していただければいいかなと思います。すいません、時間オーバーしてしまったんですけれども、私のセッションは以上で終わります。ありがとうございました。